れ心理学の森、8回目の放送後半がスタートです。8回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。今回の放送ではですね、私のブログのコメントにいただいたメッセージで、昔ポケットの森にハマっていた頃、大きい壺をたくさん買ってずらーっと並べていました。こういう一つの同じものばかり集めることにも何か心理的なものがあるのですかね。私生活でも美味しいなと思った食べ物は少しの間そればかり食べたりしてしまいますという質問がありましたのでね、どういった心理なのか心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。同じものを集めてしまう心理というのについてはですね、新たに選択や判断をするのがちょっとね苦手ということや、同じものや同じパターンに安心するということがあるそうです。実際にはね、人それぞれで細かく見ていくと異なってくるそうですが、例えばね、今回メッセージをいただいたヘッポコイン倉之助さんは大きい壺を並べていたということですが、大きくて形が同じものがずらっと並んでいることが心地よいのか、壺ということが重要でね、形が好きとか壺というものに何か思い出とか特別な思いがあるからたくさん並べたいのかななどね、その理由によってもね変わってくるそうです。もし同じ形のものが並んでいるのを見ていると気分が良いということであれば、壺に限らずね、実生活でも無意識にそうしていることが多いのかもしれませんよ。このね、心理カウンセラーの林先生の知り合いの方には、台所の食器とかがね、小さい順番とかにきちんと並んでいるのが好きで、職場などでもね、文房具とか様々なものをね、つい小さい順に並べてしまっているそうです。またね、仕事の仕方も順序立ててきちんと進めていくのが好きだったりするそうです。自分がね、無意識にしているなんとなくの行動に関しても、少し奥深く掘り下げてみると、そこには自分の大切なものや心地いいものが隠されているそうで、それを知ることでね、実生活にも役に立つ発見があるかもしれませんよね。もしね、同じ形のものが並んでいるのを見てると気分がいいということであれば、壺だけにこだわらずね、実生活でも自分のお部屋とか、会社の自分のスペースとかに何かこう同じね大きさのものを並べることで集中力が高まったり、気分が良くなってね仕事の効率が上がったり、楽しく過ごせたりするかもしれませんしね。実はね、壺というものが大事でね、壺を見ると落ち着くんだっていう場合はね、気分転換をするときには、例えば、壺の画像を検索してみてね、わ、こんな素敵な壺があるんだ、なんていうのをね、見てみてね、それでまた気分が良くなったり、テンションが上がるなんていうこともあるかもしれませんのでね、いろんな画像を見てみるのも良いかもしれませんよね。ラジオを聞きのね、リスナーの皆様はどうでしょうか？ぜひね、動物の森のゲームの中の世界だけではなくて、自分の特性に合わせて実生活にも、こうね、役立ててみるのいいかもしれませんよね。ゲーム内でこういう行動して楽しかったから、あ、そうか、実生活でもね、こういうことやってみたら楽しいかもしれないな、っていうのを気づいてね、やってみるといいんじゃないかな、と思います。そしてね、もう一つの美味しいなと思った食べ物をね、食べ続けてしまうというのはですね、美味しいもの、これ美味しいから楽しみ尽くしたい、楽しいことを手に入れたいということなんですよね。その場合はね、まずこれが美味しいということが分かっているので、確実に美味しいものを食べられるという安心感から、同じものをね、食べてしまっているのではないでしょうかね。林先生にね、聞いたところ、逆にね、これあんまり美味しくないなと思っているのに同じものをね、食べ続けてしまうというのはね、例えば洗濯するのが面倒だったり、判断するのが苦手だったりという場合があるそうです。美味しくないのに食べ続けちゃうってどういうこと？って思うかもしれませんが、例えばね、職場に近くにコンビニが一つしかなくて、そこのおにぎりの味あんまり好きじゃないんだけど、でも他のコンビニ探したり、他のものをね、開拓するのがね、ちょっと苦手だなという場合はね、まあただ便利ということであんまり美味しくないけどと思いながら食べ続けてしまう場合というね、これがね例えだということです。 皆さんね、いかがでしょうかね。私の場合はね、やっぱりこう可愛らしいぬいぐるみに癒されるのでね、仕事をする時とかもね、もちろんプライベートのねお部屋にもたくさんぬいぐるみあるんですけれどもね、出かける時もねぬいぐるみをね連れて行って一緒に写真を撮ったりして、わあ可愛いなとか素敵だなって思って、こう心が癒されてね、楽しい気分になれたりするのでね、ぬいぐるみちゃん大人になってからも大事にしています。そしてお出かけにも連れて行っています。そしてね、こういった番組の収録の時、生放送の時もね、スタジオとかにね連れて行ったりもしてね、こっそりぬいぐるみちゃんのお顔を見てね、あ、心をこう落ち着かせたりもしています。皆さんいかがでしたでしょうか。ゲーム内での行動や感覚から皆さんも自己分析をしてみて、新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回も実生活に役立つ楽しい話をしたいと思っていますので、ぜひお楽しみになさってください。そしてこの後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近はね、オーディオブックなんか流行っていますもんね。実は私ね、オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っておりましたので、この番組で少し朗読をさせていただいております。オーディオブックの感覚で聞いていただければと思います。この番組のね、1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいます。今後はリスナーの皆さんが書いた文章や詩などもね、朗読していきたいと思っていますので、私にね、文章を読んでほしいという方がいましたら、ぜひメッセージで送ってくださいね。宛先はですね、先ほども申し上げましたが、@pifuri.net です。ぜひぜひ送ってくださいね。番組の感想や質問などもお待ちしております。それでは、朗読お聞きください。私は月の末に東京へ帰った。先生の避暑地を引き上げたのはそれよりずっと前であった。私は先生と別れるときに、これから折々お宅へ伺ってもよござんすかと聞いた。先生は簡単にただええ、いらっしゃいと言っただけであった。その時分の私は、先生とよほど懇意になったつもりでいたので、先生からもう少し細やかな言葉を予期してかかったのである。それでこの物足りない返事が、少し私の自信を痛めた。私はこういうことでよく先生から失望させられた。先生はそれに気がついているようでもあり、また全く気がつかないようでもあった。私はまた軽微な失望を繰り返しながら、それがために先生から離れていく気にはなれなかった。むしろそれとは反対で、不安に動かされるたびに、もっと前へ進みたくなった。もっと前へ進めば、私の予期するあるものが、いつか目の前に満足に現れてくるだろうと思った。私は若かった。けれど、すべての人間に対して若い血がこう素直に働こうとは思わなかった。私はなぜ先生に対してだけこんな気持ちが起こるのかわからなかった。それが先生の亡くなった今日になって初めてわかってきた。先生は初めから私を嫌っていたのではなかったのである。先生が私に示した時々の素っ気ない挨拶や冷淡に見える動作は、私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったのである。痛ましい先生は 自分に近づこうとする人間に、近づくほどの価値のないものだからよせという警告を与えたのである。人の懐かしみに応じない先生は、人を軽蔑する前にまず自分を軽蔑していたものと見える。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、今回8回目の放送はいかがでしたでしょうか。今回ね、8回目の放送なんですけれども、2月22日から配信開始ということでね、2月22日皆さん何の日かわかりますかね。私はね、すぐ思い浮かぶのは猫の日だなということなんですけれどもね、あの222と数字がね3つ揃っているので、なんかニャンニャンニャンということで猫の日なんだそうです。私ね、あの動物結構好きなんですけれどもね、なかなかね、ちょっとお世話も大変なので飼ったりするのは難しいんですがね、あの友人のお宅でね、動物飼っている人がいたらね、遊びに行ってね、かなりね可愛がってますよ。なんとかちゃんなんとかちゃんで遊んだりとかね、ご飯あげてみたりとか。で最近ですとね、あの災害時にね、あのペットちゃん連れて逃げる時のね、ケージ、あの、用意してる方もね、結構多いみたいなんですよ。でね、肝心なのが、その、あの、ケージに、あの、災害の時に猫ちゃんとかね、ワンちゃんとか、まあ、他の動物飼ってる方もね、ケージにこう入ってもらえないと困るので、日頃から、例えばこう、おやつあげる際に、そのケージの中にこう持ってってね、あの、すんなり中に入ってもらえるようにね、訓練してますというお友達がいたのでね、ぜひペットちゃん飼ってる方、あの、自分ね、あの災害時の持ち出し袋を最近用意している方多いと思うんですけれどもね、あ、ペットちゃんやっぱり、ね、抱っこしてこう走って逃げたりというのは難しいみたいなのでね、ケージ用意して、そして日頃からちゃんとね、そのペットちゃんがケージに入りやすいように訓練なんかもねしておくのもいいかなと思います。ちなみにね、これも私の友人のお話なんですけれども、ペットちゃんをね、そのケージにね、うまくこう誘導するところまではうまくできたんですよ。何かあってもね、すぐこのうちのなんとかちゃんはこの中に入るんだなんて言ってたんですけれどもね、あのケージがものすごく重くて、これ運搬できるかなという問題があったみたいなのでね、重さなどにもね気をつけて準備をしていただけるかなといいんじゃないかなと思っています。今日もね、最後まで放送聞いていただきましてありがとうございました。先ほどもねご紹介いたしましたが、ピフリネットのツイッターはアットマークピフリネット、 Facebook は facebook.com/ピフリ.net ですのでね、ぜひご覧いただいてね、フォローもしてください。番組宛てのメッセージもお待ちしています。メールで送ってください。宛先は集まれpifri.net です。それではですね、次回の配信なんですけれども、3月の8日からの配信になりますので、次回9回目の放送もお楽しみになさってください。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。それでは、行きましょう。さようなら。この番組はインターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。